今日は出エジプト記の29章今日はその幕屋とかこれまで今までそのずっと幕屋であったりその中の調度品であったりそして先週も学びましたけどその祭司であったりそういうそのことがその神がその一つ一つのことをそのキュビトとかいろんなその細かいものから何色の指定とかそのどういうふうにやりなさいとかその細かいものをその設定しました。なんでそういうことをしたのかそもそもの理由そのことについて今日学びたいと思います。一言祈ります。天の神のお父さん今日もどうぞあなたのことについて今日与えられている御言葉から学べますようにイエス・キリストについて学べますようにまたあなたが私たちに与えてくださっているその愛やあなたの恵みそれがどれほどのものなのか知ることができるようにどうぞ私を先頭にここにいる一人一人の内側にあなたが精霊を持って触れてくださってそのことを分からせてください。語る私をどうぞ清めて力を与え言葉を与えてください。語るべき言葉を語ることができますようにまたこれを聞く一人一人が精霊によってそのことを理解して自分の中に落としていけますようにどうぞお助けください。御言葉を聞きながらあなたを褒めたたえられますように一つ一つの御言葉を聞きながらまた理解しながらあなたを礼拝できますようにどうぞこれからの時をあなたが祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。出エジプト記の29章一節からお読みします。あなた、これは神がモーセに言われている言葉です。全部これあなた、あなたっていうのは全部神がこれ語ってるんですね。今までずっとその、幕屋の設計に関してもその中の調度品に関しても先週やったその祭司たちが着るその、着物その装束を作ることにしてもあなたがこうしなあなたがこういうふうに命じなければならない、あなたがこの人たちをも、その使ってこれを作らなければならない、それは神がモーセに一対一で話してるんですね。モーセにだからこの29節の一番最初あなたっていうのはモーセのことです。神がモーセに語ってるんですね。この山の上で40日40夜そのいたんですもんね。あなたは彼らを祭司として、彼らっていうのは28章の41節を読むと、これはあなたの兄弟アロンおよび彼と共にいるその子らに着せっていう書いてあります。43節もそうだし38節も全部そうです。もっと前に行くとですね、ちょっと待ってくださいね。そのアロンとその28章の1節ですね、ごめんなさい。あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビブ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよう。で、あなたは、モーセは彼ら、その、モーセの兄弟のアロンとその子供たちを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。だから祭司にするために、こういうふうにしなさいというふうに、これからの、これ今日やる一番最初にやることが、神のその命令として言われているわけです。すなわち若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ、種を入れないパンと油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべいとを取れ、これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの1頭のお牛と2頭のお羊とを捧げよう。アロンとその子らを会見の幕屋の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。その捧げるものに関しては後でまた詳しくやります。で、まずはその祭司となる、アロン、そしてその子ら、彼らを会見の天幕の入り口に近づかせて、その水で彼らを洗わなければならない。 その水で清めるんですね。だからこの後そのユダヤ人たちのその慣習の中にその水で身を清めるということが出てきます、はい、でそれの延長線としてその今この現代でも、キリスト教会というか私たちがそのずっとその引き継いでいる、まあ、伝統というかその習慣として引き継いでいるものがバプテスマです。身を清めるって一度死んでその古い自分に死んで新しく生きるっていう、でそのようにその水で彼らを洗ってるんですね。まず水で彼らを洗って身を清めると。5節、あなたは装束を取り、さっきのやつですね、あの28章で書いてあったやつですね、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に聖物の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。だから先週学んだその基本あの絵を見ましたね。その大祭司の、あの祭司の格好をして、でその上にその注ぎの油を取って彼の頭にその油を注ぐと。彼らの子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。だからそのアロンはその装束を着てるんですね。彼らの子供たち、彼の子らっていうのは長服を着てるんですね。だからその大祭司というその祭司の中の一番その責任の重い人というか、大祭司、年に一回その神の臨在が現れる贖いの蓋の上、その至聖所と言われる場所に行くことのできる人、その大祭司の衣装、それを着ているのがアロン。でその子供たちは長服を着てるんですね。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつけさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。神が選んだんですね、アロンとその子供たちを。で永遠の掟によって祭司の職は彼らのものだって、この後少し変わってくるんですけど、その歴史によってそれもまた後日学びましょう。あなたが牡牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがその牡牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にその牡牛をほふり、その牡牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がなければならない。まず最初にこの動物は3頭いましたね。1頭は、若い牡牛が1頭と、2頭は、若い子羊が2頭いました。その中の1頭、牛の方です。牛、オスの牛1頭、これをどうするか。でまずは11節に書いて、ごめんなさい、10節、あなたが牡牛を会見の幕屋の前に近づけたら、アロンとその子らがその牡牛の頭に手を置く。これはシンボルです。象徴的な行為です。どういうシンボル、どういうその象徴かというと、その自分の罪、自分の咎、それをその動物の上に置きますっていう、動物にその移すというか、それの象徴です。そのために自分のその罪が許されるために、その動物がこれからほふられる、つまり殺されるわけですから、でその自分の罪の対価としてその動物の命が支払われるんですね。でその牡牛の血を取って、あなたの指でこれを祭壇の角につける。覚えてますかね、祭壇があって、その四隅に角っていうのは、この動物の角みたいなんじゃなくて、この三角のその飾り角というか、それが作られてました。どんなのかとかもそれはいいです祭壇の四つの角に角があって、そこにその血をつけたという話です。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の醤油、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしその牡牛の肉と皮と汚物とは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための、生贄である。 内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の醤油を2つの腎臓とその上の脂肪を取って、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。すごいですね。3000年前の話ですよ。3000もうちょっとか、3200年ぐらいの前、日本はまだ何も始まってない頃の時に、内臓だったり腎臓、肝臓とか、そこに脂肪があるとか、全部そういう話をしてるんですよ。でその内臓とかその脂肪、肝臓、醤油を2つ、腎臓とかその内臓、その上の脂肪を取って、それを祭壇の上で焼いて煙にすると。でもその一番おいしいところというか、そのお牛の肉と皮と汚物とは宿営の外で火で焼かなければならない。なぜかというと、これは罪のための生贄だからです。だって罪が、自分の罪をその、お牛に移すんですもんね。それでその罪をお牛が負ったわけですから、その牛は汚れてるんですよ、その自分の罪で。それを食べちゃいけないんですよ。そういう、論理です。だからといって、その誰かに、自分が触ったらその誰かに罪が移るとか、そういう話じゃないですからね。あくまでもその象徴的な、そのシンボルです。肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼かなければならない。さっきも言いましたけど、その罪のための生贄なので、幕屋の中、幕屋、その、幕屋の敷地、神の臨在があるところ、その清いところ、そこで処理されてはいけないんですよ。なのでその幕屋、宿営の外でその処理されないといけないんですね。イエス様はエルサレムで十字架にかけられました。今もまあそうですけど、旧市街は、そのエルサレムはその城壁で、この城壁があったんですよ。昔の町はそうです、基本的に。その敵から守るために、自分たちのその町を、城壁が巡らされてるんですよ、大きな町っていうのは。エルサレムもその例外に漏れないんですよ。イエス様はどこで十字架にかかったかですよ、問題は。城壁の外なんですよ。なんでかっていうと、罪の、私たちの罪のためのなだめの供え物だからですよ。その神が決められたその町、その神殿を置いた、神のその臨在を置いたその町、エルサレム、その中で御子であるイエス・キリストが死ぬことを良しとされなかったんですよ、神は。なぜかというと、同じ原則です。私たちのその人類の全ての罪を彼が負ったんですもん、イエス・キリスト。でそのキリストがその町、その町の中で、宿営の中で殺されることはないんですよ。罪のためのなだめの供え物として使わされたんですから、イエス・キリストが。でこれからそのお羊とか、そのお羊の2等分の話もあるんですけど、で出エジプト記が終わったら、レビ記とか、レビ記のもう 1章から10章ぐらいまでは、そのずっとそのもう、なんていうのかな、生贄の話です。で生贄の意義というか、なんでその生贄をやるんだという、それについてまず話しておきたいんですけど、さっきも話しました、その生贄、まずはそのこの罪のための生贄の話であれば、もうその読んで字のごとく、その罪のためのその対価を払うんですよ、その自分の罪が許されるために。そのために生贄を捧げるんですよ。開けなくていいですけど、ローマの6章の23節には、罪から来る報酬は死だって書いてあります。つまりその罪があるということは、その結果としてその死に至るんですよ、私たちの魂が。 誰だって私たち死にますけど、いずれ私も。でもその魂というのが永遠に死ぬのか永遠に生きるのか、その話をしてるんですよ聖書は。常に本番はこの世界じゃなくて、本番は次の世界ですから、永遠の世界。本番でどこに私たちがいるかっていう、そのためにじゃあ何をしないといけないのか、その何をしないといけないのかというか、そのために神が何を私たちにしてくださったのか、それを私たちが学んでるんですよ。そしてそれを信じてるんですよ。そしてこの地上で予行演習で何とかしてその本番で永遠に神と生きるために助けをいただきながら歩みをしてるんですよ。罪の行き着く先は死なんですよ。だからその罪がある、その罪が許される、罪が許されない、罪を許していただく、そんな罪を許していただく必要ないっていうのは、実は私たちのその命がかかってるんですよ。そのくらいのものなんですよ罪っていうのは。軽くなんか別にこんなん罪じゃないやとか、その自分のその基準を持ってきて、その神の基準を退けてしまって、その自分の罪、明らかに罪っていう罪、愛さないとか許さないとか親切にしないとか、神を愛さないとか神に従わないとか神を求めないとか、神の基準からしたら全部罪ですよ。でそれをあんまりなんかその自分ができるところだけをそのやろうとすると、その神の基準を引き下げてしまうので、その自分のなんかできてきてる気になっちゃって、できてる気になっちゃってると、その別にできてる分にはいいんですけど、でも実はその自分の永遠の命がかかってるということを覚えておく必要があります。その基準を下げるのはもう僕は進めないですけど、もちろんやめましょうって言いますけど、でも自分の私の命がかかってて、皆さんの命がかかってるので、私はその基準を下げたりしないんですよ。私がその基準を下げて、大丈夫大丈夫、もう皆さんここまでやってますから、皆さん天国に行けますよとかって言って、みんなをそういうその中途半端というか、僕責任の取れないことを言いません。皆さんが皆さんのことを知ってます。もう正直のところ、僕皆さんの心を読めませんから。365日24時間何やってるか知りませんもん。それを知ろうとも思いませんよ。できないですもん。病気になっちゃいますよ僕。でも聖書に書いてあるその神が持っておられるその基準、正しさの基準、それを淡々と伝えるだけですよ私ができることは。そしてそこに達するために何を神が願っておられるのか、それを伝えるだけですよ。自分の罪を、それが神の基準に照らし合わせて自分に罪があるなと思ったら、イエス・キリストのもとに持っていくんですよ、ごめんなさいって。だってイエス・キリストが追ってくださったんですから、十字架で苦しんで。だからそのイエス・キリストのところに持ってってごめんなさいすれば許されるんですよ、そのたんびに、何度でも。私は同じことを3回ぐらいされたら許せないかもしれないけど、空港とかね、疲れるじゃないですか、それなりに。東京行くっても久米島那覇間はそこまでないですけど、東京那覇間とかちょっと疲れるんですよ、2時間とか2時間半とかで、人がわーってみんないっぱいになってて、その運悪く普通のクラス J とか乗れないから、クラス J とかじゃなくて普通のエコノミーで真ん中の席とかに座って、男の人2人に挟まれた日にはもうなんかもう嫌なんですよ。もう疲れるんですよ。でそれで荷物を取ろうとして路地を歩いてると、みんな急いでるから、それぞれに、でそれで歩いてると後ろから靴とか踏まれたりするんですよ、あかっとかっつって。でそれ1回ぐらいだったらいいんですよ、それ3回ぐらい続くともう後ろ見たくなるんですよ、この野郎みたいな感じ。でも神は何度でも許しますよ、何度でも、イエス・キリストのゆえに。何度でもです。もう一回言いましょうか、何度でもです。だからもし、あ、これはまずいなっていうことがあったら、神の前に持っていくといいですよ。そしたらもう許されるんですもん。許される資格はないけども、神がその資格のないものに良いものを与えてくださる恵みな、恵み の方なので、その性質の家に許すんですよ、何度でも。ヘブルの9章の22節には、ヘブルの9章の22節、書いてる人のためにもう一度言います。ヘブルの9章の22節、こう書いてあります。それで立法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。だからその動物の血が流されるというのは、その命がかかったんですよ。で、私のその命とその代価が支払われるという、血によって清められて、血によって血が注ぎ出されることによって許しが与えられるんですよ。もちろんそれをイエス・キリストが、そのいちいちその動物を持っていくことがないように、なくて済むように、不完全な、毎度毎度ですよ、そんなことしたら。その神殿にめーとかって言いながら、そのヤギとか連れてって、それが飼えない人をハトとか連れてって、でそれでそのほふるんですよ、殺すんです。それで罪が許されて、ああよかったと思って、その家に帰ろうとしたら靴3回踏まれて、この野郎と思って、またその罪を犯して、またハト持っていくんですよ。一生これをやり続けるんです。そんなありえないですよ。だからイエス・キリストがただ一度だけ2000年前に十字架にかかられたんですよ。完全なその罪のなだめの備え物、私たちの罪のためのなだめの備え物として、私たちのその罪のための生贄として、ご自身の血を流してくださったんですよ、完璧に。だから何度でも何度でもそこに戻れるんですよ、完全に許してくださるから。だから私たちの罪が許されるためには、血を注ぎ出すことが必要だったんですよ。イエス・キリストの血が流されることが必要だったんですよ、生贄として。生贄の意義です、その罪のための生贄の意義。もう一つあります。もう一つは、その自分の目の前で動物が殺されるわけですよ、自分の罪を負って。でその罪、その血、殺されて血が流されるのを見るたびに、自分の罪の重大さを気づくという意義もあります。あ、動物だからもう死んでしまえみたいな、そんな感覚じゃないはずですから。自分のその罪を自覚して、それを持っていくんですもん、祭司の前に。私はこの罪を犯しましたって、許してもらいますって、それをほふるんですもん。あ、命を動物の命が取られないと、その許されないような罪なん、許されないものなんだなって、この自分の罪は。でも動物では不十分だったんですよ、さっきみたいに言ったように。私たちの罪が完全に清められるには、イエス・キリストの血が流されないといけなかったんですよ。巫女であるイエス・キリストのその血が流されないと許されないぐらいのものなんですよ、私たちの心の中にあるその奥深くに根ざしている悪っていうもの。神の基準に照らし合わせての話をしています。あの人よりもこの人よりも私は優れているかもしれませんが、神の基準に照らし合わせてどうかという話です。神の正しさとか、その神の的の真ん中、それから外れるっていうのが、それが罪っていうんですけど、また外れが、どれほど悪いことなのか、愛がないとか、神を愛せないとか、神に従わないとか、それを追求しないとか、もういいよ別にっていう、それがどれだけ悪いことなのか、目の前でその見るわけですもん、それを。罪のための生贄です。15節、あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らの子らはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の周りに注ぎかける。またそのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部分や頭と一緒にしなければならない。そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。今度はその全部中で焼いてるんですね、その敷地の中で、宿営の中で。なんでかというと、これは罪のための生贄ではないからです。何かというと、これは主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物である。全焼の生贄、献身も表します。だ、神にこれを捧げますというものなので、その宿営の中で焼いてるわけです、さっきと違って。主への全焼の生贄であり、 なだめの香りであり、主への火による捧げ物です。火でわーってそのバーベキューにするわけですから、そうやって捧げるんですね、神に。19節、あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの耳たぶとその子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。あなたが祭壇の上にある血とその注ぎの油を取って、アロンとその装束及び彼と共にいる彼の子らとその装束とに振りかけると、彼とその装束及び彼と共にいる彼の子らとその装束とは、聖なるものとなる。あなたはそのお羊の脂肪、油を、内臓を覆う脂肪、肝臓の醤油、二つの腎臓、その上の脂肪及び右の、ももを取る。これは人食のお羊である。だ次のそのお羊はその人食のためのお羊だと。その祭司の職を任命するための、その捧げ物というかその生贄なんですね。だその彼らがアロンとその子らがその任された職に対して私たちは献身しますというそのための、生贄です。でお羊の耳、ごめんなさい、お羊の血を右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指につけるんですね。右利きだったのかな、わからないですけど、それらを神に捧げますって。その血によって、祭壇に捧げられたもの、その流されたものは全部神のものですから、その血を持ってその耳たぶと右手の親指と右足の親指に血をつけたんですよ。それらを神に捧げ、私自身も、そしてそれらも全部神に捧げます。つまりその耳、私は神の声に聞き従いますって、手、私は神のなさりたいことのために自分の手を使います、つまり働きます。足、神が示される道を私は歩みます。まあ象徴的なことですよ。でもその献身するっていうのはそういうことですから。でしかも献身するっていうのはそのキリスト教会の中でその献身っていうふうな言葉が使われるときは、大体牧師とかなんかあの宣教師とかの時に牧師献身っていう言葉を使うんですよ。そんな牧師とか宣教師だけじゃないですよ、献身っていうのは。身を捧げるって書きますけど、なんでかっていうと、私たちの体はイエス・キリストのその血が流されたがゆえに、もうそれは全部神のものだって言われてますから、後で読みますけど。ということはイエス・キリストを信じた全ての人が神に対してその自分自身を捧げてるんですよ、献身してるんですよ。神のために生きますっていうんであればそれは献身ですよ。何もその牧師とかその宣教師とかなんかそういうものだけが特別職みたいな、そんなんじゃないんですもん。私たち全員が祭司ですよ。私は神の声を聞きます。また神のなされたいことのために私自身の手を使います、働きます。私は神が示されるその道を歩みます。イエス・キリストが道なんですよね。クリスチャン全員に言えますよ、これは。もちろん牧師にも言えますけど。22節、あなたはそのお羊の脂肪、油を内臓を覆う脂肪、肝臓の醤油、二つの腎臓、それの上の脂肪、および右のももを取る。これは人食のお羊である。23節とからまたもう一度と読みます。25節まで。主の前にある、ごめんなさい。主の前にある種を入れないパンのカゴの丸型のパン1個と、油を入れた輪型のパン1個と、せんべい1個。これらを皆、アロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による捧げ物である。その、お羊その1、 18節から18節の時に15節から18節で読んだそのところと一緒に、そのパンと一緒に、種入れないパン、油を入れた和型のパン、せんべい、せんべいって言っても日本の言うそのせんべいじゃないでしょうけどね、その薄っぺらいそのパンなんでしょうけど、小麦粉で作った。でそれらを一緒にその、焼きなさいと。それが全焼の生贄として、主への火による捧げ物となりますよと書いてあります。で26節、あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受ける分となる。揺り動かすっていうのはその縦に揺り動かす説、横に揺り動かす説があって、要するにそれを持ってこうやってその神の前にこうやって揺り動かすっていうだけです。こうやってそれだけの話です。イスラエルに行くと五旬節、ペンテコステの時ですけど、その最初の収穫のお祭りの時にそのユダヤ人たちがいろんなそのこの決められたものを持って揺り動かすという行為をしてます。大体こんな感じですけど、こうやってなんか決められた彼らの伝統的なその祈りを祈るんですけど、嘆きの壁の前でとか、町の真ん中とかでその、黒い服を着たあの正統派の人たちが立ってて、やりますかやりますかみたいな感じで、それをその通行人に勧めてやってるんですけど、大体こんな感じでやってます。横にはやってないですね彼らは。まあどっちでもいいと思いますけど。27節、あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と奉納物として捧げたももとを性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それは奉納物であり、それはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるから。その一部はそのパンとかそのせんべいとかと一緒に その祭壇の上で焼いて煙とするんですね。でさらにその一部は、モーセとかあとその祭司たちの取り分として、もらうわけですね。でそれがその永遠にイスラエル人から受ける永遠の分け前となると。29節から、アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて、油注がれ祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち彼に代わって祭司となる者は聖所で務めを行うために会見の天幕に入るとき7日間これを着なければならない。あなたは二食用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口でそのお羊の肉と籠の中のパンとを食べる。彼らを祭司職に任命し、性別するための贖いに用いられたものを食べる。これ他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食用の肉または、パンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く、食べてはならない。これは聖なるものである。だからモーセとかその祭司たちっていうのは、そのご飯はどうやって食べてたかというと、その奉納物として神に捧げられたそういう肉とかそのパンとかそういうものの一部をもらって食べてたんですね。まあ、彼らのその、報酬ですよ。祭司として民に使える、でそうやって取り分としてもらってたわけです。アロンのその装束、まあ、その大祭司が着るその先週やった装束はその彼の後を継ぐ子らのものとなると。でこれを着てその祭司職に任命されたり、また油が注がれて7日間それを着なければならないという、ルールもあるわけですね。33節の最初にこう書いてあります。彼らを祭司職に任命し、性別するための贖いに用いられたものを食べると。旧約聖書でこの贖いという言葉が何度も出てきます。新約聖書でも贖いという言葉が何度も出てきます。でもこの2つの言葉っていうのは実は違うんですよ。日本語だと全部贖いとなってるんですけど、旧約聖書で使われるその贖いというのは英語で言うとカバー、カバーね、覆うという意味です。贖い、 贖いの蓋ってこの前やりましたけど、あれはもともとその覆いの蓋ですよ。覆う、何を覆うか、罪を覆うんですよ。だから贖われるというふうに訳されているわけです。この33節の贖いに用いられるその贖うっていうのもカバーです。覆うという言葉が使われています。でも新約聖書では同じこの贖うというのはアトーンメント、それこそそのまんま読んで字のごとく贖うという言葉が使われているんですよ。覆うじゃなくて贖う、その代価を支払って買い戻す、贖う。旧約聖書ではイエス・キリストがいらっしゃらなかったので、そのというかその十字架の前だったので、罪はその動物の罪、動物の血が流されて、その動物がほぐられて、それがカバーされるだけなんですよ。根本的なその問題っていうのはそのうちに抱えたまんまなんですよ。カバーされるんですけど、でもイエス・キリストのその後、十字架の後のその贖いというのはカバーされるだけじゃなくて、そのカバーされるだけじゃなくて、その根本から許されるんですよ。キリストの血が流されて、命がかけられて、代価が支払われたので許されるんですよ。その2つが違います。贖うという、さっきヘブルの9章を開けましたけど、同じ開けたというか読みましたけど、22節、今度は同じヘブルの9章の12節から14節です。ヘブル書っていうのは結構新約聖書の後ろの方にあるんですけど、幕屋とかその祭司とか、そのユダヤ人たちに、ヘブル人たちに向けて書かれているので、イエス・キリストのことをその、語るときに、その幕屋とか、神殿とか祭司とか、いろんなその、生贄とか、そういう視点からイエス・キリストについて書かれてあるので、よく引用されますね最近。はい、ヘブルです。ヘブルの9章の12節から14節。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってイエス・キリストです。ただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと お牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとす、清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ヘブルの9章の12節から14節。だからもしその動物の血とかその灰が汚れた人々に注ぎかけられたら、それがその清めの働きをして肉体を清めるものとしたのであれば、なおのこと御子であるイエス・キリストの血が流されて、その血がかけられた私たちは、どんなにかその私たちの良心を清めて、その死んだ行いから離れさせて、生ける神に仕えるものとするでしょうって。でイエス・キリストの血がかけられると、その罪が許される、完全にその贖われるんですけど、それから先さらに死んだ行いから離れるって、もう罪から、もういいやって。で、生ける神に、そのもっと使いたいという思いがどんどんどんどん湧いてくるんですよ。その血を受ければ受けるほど。つまりその十字架の愛とか、その中で示された恵みを理解すればするほど、自分の内側から、もっともっとって神を知りたい、もっと神に使いたい、もっと従いたい、もっと神を愛したい。イエス・キリストの贖いというのはそういうものなんですよ。根本から変えるんですよ。私たちの罪の性質が、何か知らないけど、今までその苦い思いしか出てこなかったけども、その苦い思いを許してくださるばかりか、それを清めて、何か良いものが出てくるんですよ。その人が救われてくるといいなとか、その人のために祈ってみようとか、もうどうしようもないなこいつとか、滅んでしまえばいいのにとかって思ってしまってた人を、何か知らないけど、あ、このままだったらこの人滅ぶのかかわいそうだなとか、イエス・キリストのことを伝えてあげたいなとか、その肉の反応が変わってくるんですよ。死んだ行いから離れるんですよ。イエス・キリストのその恵みを理解するがゆえに、その愛を知るがゆえに、血がかかるがゆえに、もっともっとって イエス・キリストが流された血というのはそういうものですよ。私たちに与えられているそのイエス・キリストの十字架というのはそういうものですよ。出エジプトに戻りましょう。35節、認職式の話ですね。あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら7日間認職式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄としてお牛1頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときはその上に罪のための生贄を捧げ、これを清別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを清別すれば祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。で、期間は7日間でその認職式の。で、その祭壇のためにその7日間ずっと贖い続けるんですね。毎日毎日罪のための生贄としてお牛を一頭捧げるんですよ。そして清別するために油を注ぐんですね。で、そうするとその祭壇が清別されるので、そうするとそれは最も聖なるものとなると。祭壇に触れるものすべてが清いものとなると。だからその祭壇の上でその神に対するその捧げ物がそのほふられて、そして焼かれて、その神に捧げられるわけですから、その祭壇が清くないといけないですね。それでその祭壇が清められるんですよ、その7日間で。そうすると祭壇に触れるものすべてが聖なるものとなるんですって。だからさっき言ったその灰を、その人に振りかけるんであれば、そしたらその体が肉体が清いものとなるというふうにさっき書いてあった通りです。だから神への捧げ物として一度捧げられたものはもう神のものなんですよ。全焼の生贄としてその火による主へのその供え物として、捧げ物としてその持ってきた牛とかその動物はその祭壇の上に置かれるんですけど、もうそうやって祭壇に触れた瞬間にそれが清いものとなって神のものになるんですよ、全部。だから神に捧げたものは、祭壇の上に乗っけられたものは一度もうそれは全部神のものですよ。あ、やっぱりやめときますとか。で、さっき少し話しましたけど、私たちも神のものであり神への生きた供え物なんですよ。第一コリントの6章の19節と20節。箇所は主法に書いてありますね。あなた方の体は、第一コリントの6章の19節から20節。あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。イエス・キリストを信じるとどういうことが起こるかというと、聖霊が私たちの内側に住まわれるんですよ。今までその聖霊は全ての人の隣にいます。そしてその罪について、義について、裁きについて、こうだよこうだよと教えてくれてるんですよ。で、ある時その声が聞こえるというか、そのイエス・キリストについての御言葉を聞いてると、あ、そうか、自分には罪があるのかなんて分かるのは聖霊の働きなんですよ。私の説得ではあなたが罪人ですって言っても誰もあ、そうかとは言いません。どれだけ僕がどんなその良い、その素晴らしい言葉を使っても分かりやすく伝えたとしても、自分に罪があるなんてそれを認める人はいないです。でも拙い僕のようなものでも、神が僕を使って、もしくは皆さんを使ってその聖霊によってその人に働きかけるんであれば、その聖霊が語るので人が変わるんですよ。あ、自分に罪があったのかって。それは僕の力じゃないですよ。僕はただ淡々とその御言葉を伝えて、神はこう願ってるんだよっていうことを伝えるだけです。皆さんもその通りです。その人に罪があるっていうことを分からせてやるっていうのは、それはもう自分の力じゃないですし、自分のその範疇を超えてますよ。この人が分かってくれるといいな、その罪について分かって、そしてそれが許されるということを分かるといいなっていう、その動機から伝えるんですけど、でもその先は神の仕事ですよ。どのようにとかいつとかそれは分からないです。 だからイエス・キリストを信じたのであれば、私たちはその聖霊を受けたんですよ。自分の罪のことが分かって、そして、ああ、そっか、このままだったらまずいのか。だからイエス・キリストが私の罪のためになだめの供え物として使わされて十字架で苦しんで死んでくださったのか。なるほどって、そうなのか、ありがたいな。であれば、私のうちに、あなたのうちに聖霊が住んでるんですよ。そしてあなた方はもはや自分のものじゃないって、あなた方は代価を払って買い取られたんだって、イエス・キリストという。で、買い取られて神のものになったんですよ。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これが第一コリントの6章の19節20節です。もう一個、ローマの12章の1節と2節には、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。だからどうやったらその自分の体を神に受け入れられる清い生きた供え物とするかですよ。別に死ねと言ってるんじゃないんですよそしたらクリスチャンこの世から一人もいなくなりますから、生きた供え物としなさいと。それはどういうことかというと、この世と調子を合わせてはいけません。あの人がこうやってるから、この人がこうやってるから、だから自分もやっても大丈夫っていうような、その判断はしないでおきましょうという話です。聖書が何と言っておられるのか、言っているのか、神が何を願っておられるのか、それが私たちの基準ですよ。この世と調子は合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知りなさいって。そのために私たちの心の一心、マインドですから、その考えの一心によって私たちを変えなさいって、考えを変えなさいって、神の方向に。あの人が何て言うかな、この人が何て言うかな、その日本は何て言うかな、沖縄は何て言うかな、私たちの周りの人たちは何て言うかな、この世と調子を合わせるんじゃなくて、神の御心が何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるんだろうか、それを私たちの考えにするんですよ。考え変えて、心を変えるのは神の仕事です。でも考えを私たちは変える必要があるんですよ、信仰によって。あ、これは間違ってるんだって。あ、これは神によって受けられるものじゃないんだって。あ、でもこれは神が喜んで受け入れるもので、これが神が完全だっていうふうに言ってることなんだって。一つ一つのことを学んで、それをその、神の基準っていうのを増やしていくんですよ。私たちの理解の中に。そしてそれは考えの中に入れていくんですよ。で、自分の今まで持ってた考えや世の中とその調子に合わせたものと、そのすり替えていくんですよ。どんどんどんどん。でその過程の中で、わあでもできないっていうのが出てきて、助けてくださいというその追求するところが出てくるわけですよ。そうすると神が私たちの心に働きかけてくださって、心が変えられて、そしてそれが一つ一つクリアしていくんですよ、宿題を。だから私たちも神のものなんですよ、実は。神のその祭壇に乗っかったものはやっぱやめたって言えないんですよ。もう抜けられないぞって言ってるわけじゃないですよカルトみたいに。こんな素晴らしい方と私たち出会わせてくださったわけですから、恵み深くて愛に満ちておられる方と、もう徹頭徹尾神のものでありたいですよ。そのことを励ましたいだけですよ。教会の中にいるときだけ、教会に来ている人たちの、そのクリスチャンと言われる人たちといるときだけ、自分は神のものです。もったいないですよ。365日24時間私たちは神のものなんですよ。イエス・キリストを与えるほどに私たちのことを心にかけて愛しておられる方なんですよ。教会にいるときだけじゃなくて、その他のところにいるときにも、一人でいるときにも、クリスチャンじゃない人たちといるときにでも、ああ私は神のものなんだって、そこに喜びを見出して、そこに平安を見つけたいですよ。もったいないですよ、それがないんであれば。私たちの毎日の生活の中で、あやっぱりやめたとか言って、 ここはもう、これはもう自分自身が行きます、ここはまあ神に持ってってもいいかな、でもここら辺は自分自身自分でやりますっていう、中途半端もったいないですよ。38節から、祭壇の上に捧げられるものはこれこれだと書いてあります。 次の通りである。毎日絶やすことなく1歳の若いお羊2頭、1頭の若いお羊は朝捧げ、他の1頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。1頭の若いお羊に、若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品、1品というのは、下の方にありますけど 3.8 リットル、4分の1品というのは 0.95 リットル、まあ、大体1リットルって言えばいいかな。上質のオリーブ油大体1リットル、約1リットルを混ぜた最良の小麦粉、10分の1エパ、また難しいですね、10分の1エパっていうのは 2.3 リットル、だから大体1リットルの、オリーブ油を最良の小麦粉、2.3 リットルとを混ぜるんですね。でそれとまた注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品、さっき言った 0.95 リットルだから大体1リットルが添えられると。一頭の若いお羊にはそれが添えられて捧げられるんですね。41節、もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物と同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。だから両方とも朝にまた夕暮れにそのお羊がほふられるんですけど、その時に、1リットル、大体約1リットルの、オリーブ上質のオリーブ油を混ぜた最良の小麦粉 2.3 リットルと、ブドウ酒約1リットルを添えてその神に捧げるんですね。で何のためにこれをやるかというと、42節、これは主の前会見の天幕の入り口であなた方が世々に渡って絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語ると。神と会ってその神と語るんですよ。そのための全焼の生贄ですよ。すごい話ですよ。神がおられるところにその自分が行けて、そして神が何を願っているのかとか、その自分に対して何を思っておられるのかとか、そういうことをその会話するんですもん。私たちも神と絶えず会話をすることはできますよ、祈りによって。朝に晩にここでは生贄を捧げてたんですよ、全焼の生贄を。朝に晩に祈るといいですよ。一日が始まる前に全焼の生贄は献身を表しますから、私はあなたのものですって、仕事を始める前に私はあなたのものですって、今日も私を支えてくださいって、一日が終わってその寝る前に、今日も一日守ってくださってありがとうございますって、また新しい朝を始め迎えられますようにって、あなたのものとして。で一日の始めと終わりに心を神に向けて祈るっていうのは理にかなってますよ。どうやって祈っていいかわからない方々のために詩編の4編と5編っていうのは、詩編の4編は夕べの祈りです。夜に祈るというか、これを祈らない、これをやらないといけないわけじゃないんですけど、ダビデがそれを使って祈ったんですね。ダビデの祈りですよ、夕べに祈った。で詩編の5編は朝の祈りです。イスラエルは、日没から一日が始まって、次の日没までそれが一日なので、詩編の4編先に夕べの祈りがあるんですね。詩編の4編が夕べの祈り、詩編の5編が朝の祈り、参考にするといいですよ。さて、神がイスラエルの民をエジプトから連れ出したその理由、また幕屋や祭司やその調度品やいろんなものがその置かれた理由です。43節、そのところで私はイスラエル人に会う、そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を聖別する。またアロンとその子らを聖別して彼らを 祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神、主であり、彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神、主である。神がそのイスラエルの民をエジプトの地から連れ出したその理由っていうのは、またその幕屋を作らせた理由、その中に置く調度品を作らせた理由、また祭司を任命して置いた理由、それはイスラエルの民の間に神が住んで彼らの神となるためですよ。そのために出エジプトさせたんですよ。エジプトからだその脱出させたんですよ。そのためにその調度品を作らせ、幕屋を作らせ、祭司を任命したんです。そのためのものですよ。エジプトはよくその肉、私たちの前の、そのキリストに出会う前のその状態、肉、自分のやりたいこと、自分のプライド、そういうことを象徴すると言われますよ。そしてその出エジプトするんですよ、そこからイエス・キリストによって。そして約束の地であるそのイスラエル、私たち言うその次の世界、天国にその導かれる、その40年の荒野を私たちが今生きてるんですよ。で、何のためにこれを通ってるかというと、その約束の地、その天国に私たちが着くためですよ。何度も何度も試されるんですよ。何のためにその私たちをイエス・キリストの血を流してまで私たちをあがなって罪を許そうとしてくださっているのか。それは私たちがその神が約束しておられるその次の世界に神の国を相続するためですよ。私たちのためにそのイエス・キリストの血が流されて、神ご自身が聖霊として私たちの内側に住むためですよ。この地上にあって、さっきも言いましたけど、私たちは神から受けたその聖霊の宮だって、そのためですよ。そして私たちの神が私たちの神となってくださるためですよ。そのために私たちをそのエジプトの地から、私たちをその肉のところか、その肉で生きてた私たちからそのイエス・キリストの血をかけてあがなってくださったんですよ。イスラエル人の間に神が住んで彼らの神となるために、そのための調度品であり、そのための幕屋であり、そのための祭司なんですよ。彼らはそのエジプトの地からその連れ出されたのは、調度品を作るためでも、幕屋を作るためでも、また祭司が任命されて、その祭司のその祭司を中心としたそのなんていうのかな、文化というか、その彼らの生き方のために、その彼らはエジプトの地から連れ出されたわけじゃないんですよ。彼らが連れ出された理由というのは、幕屋を作り、調度品を作り、その祭司を任命させたその理由というのは、イスラエルの間に神が住んで彼らの神となるためなんですよ。私たちは別にイエス・キリストの血がそのかけられたのは、私たちがイエス・キリストの血によって救われたのは、教会に行くためでもないんですよ。平日に集会に集まってくる、それが目的ではないんですよ。バプテスマを受けることや聖餐式に参加するためだけのものでもないんですよ。そのためだけにイエス・キリストが十字架にかけられたんじゃないんですよ。奉仕するためでもないですよ。神が私たちのうちにその聖霊として住まわれて、日常生活のど真ん中で神の栄光とか、その神の臨在とかが私たちを通して広がって現れるためですよ、この地上で。日曜日には教会に行かなきゃ、ああ火曜日には祈り会、木曜日にはバイブルスタディ、ああそのためにこの準備をしなきゃ、そのためにああしなきゃ。私たちが救われたのはそんなもののためじゃないんですよ。何かやるとか、何か行くとか、こんな私の内側に神が住まわれるためなんですよ。
そして日常生活のど真ん中で神が私のうちにおられて、そして神、私は神のものなんだって、やったぜって、すごいなって、日々その許しを体験して、そして日々神の愛とか神の恵みを体験して、わあ神ってすごいなって、この神にもっと落としたいな、もっと神のこと知りたいな、そうか、私の内側に神が住んでいてくださってるのか、この自分のこの自分自身を使って、この肉体を使って神の栄光を表したいな、この地上でそうやって生きるためですよ。そしてその先にある神の国を相続するためですよ。こじんまり私たちが教会に行くために、この奉仕のために、これをするために神は私を救ってくださったんだって、そんなちっちゃいところだけに目を留めるのはもったいないですよ。もっと大きいんですもん。神が住むんですよ、私の内側に、あなたの内側に。そして日常生活の中で神が現れるんですよ。愛するとか許すとか、神を求めるとか、そういうことを通して、そんなことが起きたら私たちの周りが変わらないわけないですよ。コリントの、ごめんなさい、コロサイの教会もそうだったんですよね。あなた方がその恵みの、その福音、恵みを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られるように勢いを持って実を結び広がり続けているのです。そのようにしてこの福音はあなた方のもとに届いたのです。コロサイの一章の6節。本当に神のその恵みを理解して、神がこの私の内側に住まわれるのかって、ありがたいなって、その私たちが、私があなたが救われた本当のその神が願っておられる、私たちのど真ん中に日常生活の神が住まわれて、私たちが神のものとなって、神が私たちの神となるっていう、そして私が神の民となるっていう、そのために私が、こんな私が救われたのかって、そうやって毎日が生活できますように、歩めますように。教会だけじゃなくて、もちろん教会に来ることも、平日の集会に来ることも、バプテスマを受けることも、聖餐式を取ることも、奉仕をすることも、全部素晴らしいことですよ。でもそれがザ目的じゃないんですよ。神が私たちをイエス・キリストを与えてまで贖ったや、その理由は、私たちの真ん中に神ご自身が住まわれて、私たちの日常生活の真ん中で神がおられるっていう、その臨在があふれて、神の栄光があふれて、その愛するっていうその身がどんどんどんどん勢いを持って、その私たちを通して一人一人をですよ、広がっていくためにですよ。一回きりの人生、それに近づいていきたいですよ、本当に。祈りましょう。天の神のお父さん、あなたの恵み、あなたの愛を心から感謝します。こんな私のために、あなたがイエス・キリストの命を懸けてまで贖い、しかもその贖ってくださったのが、私のその日常生活の真ん中で、あなたが私の中に聖霊として住んでくださって、もし私の内側から愛するとか許すとか、あなたを愛してあなたに従うとか、それあなたに従うこと、あなたを愛すること、またはお互いを愛することを、それを追求するとか、そうやってあなたの栄光が現れるために私をあがなってくださったことをありがとうございます。お父さん、どうぞもっともっとそのあなたのあがないについて、あなたが願っておられることについて教えてください。あなたが願っておられるように、私たちのその日常の生活の真ん中で、あなたが現れるほどに、そして勢いを持って実を結び広がり続けるように、そこまで本当にそのあなたの願っておられることが、私たち一人一人を通して実現していきますように、この教会を通してそれが広がっていきますように、私たちの日常の生活の真ん中であなたが住んでおられるんだって、私はあなたのものなんだって、それが本当にはっきりと分かるほどに、 実を結んでそれを残していくことができるように私たち一人一人を祝福してください。お願いします。本当にこの私をあがなってくださったことをキリストによって心から感謝します。そのあなたが願っておられることが実現しますようにこの地上で、また永遠の命を受けて神の国を相続するに至りますように、どうぞ私たち一人一人を祝福しまた導いてください。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。